主イエスキリストの救いに預かった弟子たちは、この素晴らしい救いのメッセージ、福音のメッセージを語り続けていました。あの初代教会においても、弟子たちは、あなたたちは命の君を殺した。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒の3章の15節のところにあるように、こうして彼らはイエス・キリストの証人として素晴らしい福音のメッセージを語り続けたわけです。今日皆さんとご一緒に見ていくこのコリント第一の手紙の15章のところをご覧いただくと、福音宣教がなされていたのはあのエルサレムだけではなくて、クリスチャンたちが使わされていったそれぞれのところでその働きがなされていたことがわかります。このコリント人への手紙の第1、15章の12節のところをご覧いただくと、こんなふうに書かれています。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならと。復活されたというもうすでに起こった出来事、完了形で記しています。そしてこの述べ伝えられているっていう言葉をあえて現在形を使ったのは、過去に起こったその出来事を人々は今も継続して述べ伝え続けているということを言っているわけです。弟子たちは確かにエルサレムに始まって、そしてユダヤ、サマリア、地の果てまで出て行ってこの福音のメッセージを語り続けていたわけです。パウロはコリントの町にあってこの福音のメッセージを語りました。1年半において彼はそのメッセージを語ったわけです。イエス・キリストだけが救い主であること、イエス・キリストのあの十字架と復活を語り続けたわけです。ところが今お読みしたように、そのメッセージをただ聞いていただけじゃない、福音のメッセージを信じたはずのこのクリスチャンたちが、このイエス・キリストの復活に関して疑問を抱き始めていた。確かにこれはパウロにとっては非常に驚くべき出来事だったでしょう。だってこれっていうのは福音の最も大切な部分だからです。実はパウロはこの福音というのがどういうものなのかを分かるために、いやもう一度この読者たちに思い起こさせるために、この15章の1節のところから大切な大切な福音について教えています。ちょっとご覧くださいます。1節のところから、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。福音のメッセージ、それは神様が私たち人間のために備えてくださった救いの道です。この福音は人間が作り出した宗教の教えとは全く異なるわけです。 というのは、宗教というのは我々が何とか神に到達するために考え出したものです。御言葉が言うように、神が私たちに救いの道を備えてくださった。これが神が私たち罪人に備えてくださった救いの手段です。このメッセージを我々は見るときに、どのようにしたら我々の罪が許されるのかを見ることができます。キリストは私たちの罪のために死なれたこと、また葬られて3日目に蘇られたことを信じる信仰によって、その人のすべての罪を神は許してくださる。これがパウロがこのコリントの教会に宛てて改めて彼に教えた神の真理でした。しかしそれでいて、さっきもお話したように、教会の中にはこの復活を疑うような人々がいた。どうしてそういうことが教会に起こったのかって容易に想像はつきます。もう今我々はコリント人の手紙を学んでいるわけであって、教会の中にいろんな人々が入り込むこと、また教会がいろんな影響を周りから受けていること、そのことを学んでいます。おそらくこういった2つの理由から、この教会もこういった神の真理を疑ってしまう、そういう信仰者が生まれてきたんでしょう。一つはこの世からの影響です。この世からの影響、もう我々がすでに見てきたように、哲学を愛したこのギリシャの人々、自分の贔屓とする哲学者たちがいたわけです。彼らはパウロの語るこの福音のメッセージを聞いたときに、それは大変愚かしい、馬鹿げたことだ、そのようにして彼らはそのメッセージをあざけりました。死んだ人間がその死から蘇るなんてありえないって。使徒の働きの17章の32節の時に確かにそのように記されてました。死者の復活のことを聞くと、ある者たちはあざ笑ったと。ですからこのように人間の知恵を愛して、人間の知恵に頼って生きてた人たちからすると、このイエス・キリストの福音のメッセージを聞いたときに、それはあまりにも簡単すぎて、自分たちの知性をくすぐるものでもなくて、そして彼らはそれを拒絶していったわけです。で、そういう影響というものが間違いなく教会にはあったわけです。ですから復活を否定するような考え方、そういった考えを持った哲学者たちが影響を及ぼしたということは十分に考えられるわけです。もう一つの理由っていうのは、教会の中に入り込んできた偽りの教師たち、偽兄弟たちの存在です。もうすでに私たちが学んできたように、どの時代でもどの場所であっても、神の働きがなされるときには、それに逆らう者たちが必ずその働きを邪魔します。なんで彼らがこの復活というものを否定するかっていうと、復活っていうのは私たちの信仰において最も大切なことの一つです。なぜかっていうと、皆さんね、イエス・キリストが死からが蘇ってきたことによって、いいです、イエス様が死から蘇ってきたことによって、イエスはご自分が語ってこられたすべてのことが真実であることを証明したわけです。イエス様はご自分が神だということを明らかになさった。神である以上、その死に勝利して当然です。神にできないことがあれば、それはもう神でなくなったんです。もちろん人間にはできないこと、それは山ほどあります。でも神というお方は全てのことがおできになる全能のお方です。イエス・キリストがその死から完全と蘇ることによっておっしゃっておられたように、確かにイエスは神であるということを証明なさった。また同時に約束の救世主であることを証明されたわけです。そして罪人に必ず神の裁きが下ることも、この天と地が滅んでしまうことも、そういった神がイエス様が教えてくださったこと、そのすべてのことが否定されてしまうわけです。もし彼が死んでそのままであったならば。だからその復活をみんな攻撃するわけです。復活を何とか否定することができたら、私たちの信仰の土台がいるからです。ですから多くの人たちはイエス・キリストの十字架を認めることができても、復活を信じることができないという、 そういった方たちがいらっしゃることも知っています。なぜなら復活を認めることによってイエス様がおっしゃっておられたような方なんだということを認めざるを得ないからです。人間というのは神がいることを知っていながらその神を信じようとはしません。でも神がいることを知っているように私たちは自分たちにとって都合の良い神々を作り出して、そういった神々に仕えることを選択したわけでしょう。ですからこの復活を徹底して人々は否定しました。例えばイエス・キリストを十字架につけろと群衆を扇動して、そして十字架に追いやったユダヤ教のリーダーたち、パリサイ人であったり、そして律法学者であったり、また祭司長であったりとか、この人たちが裁判官であったピラトのもとにあることを願いに出てくるわけです。そのやり取りというのは非常に滑稽です。ちょっと皆さん聞いててくださいね。おそらく気になったことがあるから。彼らはこういうふうにピラトに対して言いました。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていたとき、つまりイエスの話です。自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死者の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの窓足の方が前の場合よりもっとひどいことになりますって。ピラトは万兵をやる出してやるって言って、そして好きなだけあなたたちの思うようにやりなさいと、そして墓の周りにはローマの万兵たちが誰も体を盗んでいかないようにと番をしていた。彼は思ったでしょう。そうすれば誰も盗むことがないということは、復活という事実を私たちは完全に否定できる。イエスが 何度そのことを話していたとしても、よみがえることなんかありえないゆえに、このイエスの墓に納められた体さえしっかり守っておけば、そんなふうに彼らを考えて晩をさせるわけです。ところが皆さんご存知のようにマタイの28章の中には、そのように万兵に守られていたその墓、その中からイエス・キリストは完全に肉体を持ってよみがえってきたわけです。その時の様子がこう書かれています。数人の万兵が都に来て、エルサレムに来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。祭司長たちがどうしたかっていうと、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得して、あなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指示された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。本当に彼は墓からよみがえってこられた。その証を聞いても、実際に番していた兵士たちのその証を聞いても、彼らは信じようとしない。人間ってそうですよね。信じたいものだけを信じるんです。信じたくないものはたとえそれが真実であったとしても信じようとしない。まさに一番いい例がここに見て取ることができるわけです。この宗教家たちはまさにそうでした。ですからこういう人々の影響を受けているわけですから、彼らが攻撃するのはこの私たちの信仰の土台となっている復活です。そういったものに惑わされて、ひょっとしたらある確信というものがぐらついていたかもしれない。でも実際にいろんな間違った教えによって確信がぐらつくっていうのは、私たちも日々経験したりしません、ね、ひょっとしたら皆さんこれまでの間に信仰生活の中で、私たちはイエス・キリストだけが救い主であると言ってるけれども、どうしてイエス様だけが救い主だと言えるんだろう。どうしてこの信仰だけが本物であって他はそうでないって言えるんだろうか。だって周りの人たちは私たちに、 あなたたちの言ってることおかしいって、ね、何を信じてたって究極的に同じとこ行くんだとか、いろんなことを思って私たちが信じていることが違うというふうに彼らはそれにそれを攻撃するわけです。ひょっとしたら私の信じていることは正しいと思うけれどもと少し確信がぐらついてしまったり、皆さんもしあなたがそういうところにあるとしたら、またそういう方を知っているとしたらいいです。そのような信仰をより強固なものに、しっかりと揺るがないものにするためにどうしたらいいか、今日我々見ていくことなんです。それはイエス・キリストの復活をしっかりと信じてそれに立つことです。このイエス・キリストの復活こそが我々の信仰の土台なんです。パウロはこのメッセージの中でそのことを教えようとするわけです。かつてはそれを信じたと、パウロもそのことを信じてました。この人たちは本当にこの福音のメッセージを信じたって、それでいて何人かがその中でその確信がぐらついてるって、そこでパウロは今一度このイエス・キリストの復活についてこの人たちを教えようとするわけです。私たちも一緒にそのことを見ていきましょう。まず13節のところからご覧くださいます。もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。ちょっとそこを止めます。イエス様が死者の中が蘇ってきたって、もしイエス・キリストが死者の中を蘇らなければそれが意味することは何かって、我々人間死んだら終わるってことだって、ね、そのことを13節でイエス様おっしゃったの。そしてイエス様は完全にその死から蘇ってこられたって、ね、でもそれをもし否定したとしたら、もしイエス・キリストが死から蘇ってこなかったとしたら、私たちは偽りの人生を生きていることになるというわけです。なぜかというと、私たちはイエス・キリストがしっかり蘇ったことを信じているわけでしょ。でそれが事実でないとしたら、我々の人生というのは偽善の人生だって。パウロが言うことはね、パウロはこのイエス・キリストの復活の重要さを知っていたわけです。そして彼が言うんです。もしこの復活を否定するなら、それは私たちクリスチャンにとって最も重大な3つの真理を否定することになるって。それは何かというと、一つは我々の語る福音の真実さを否定するって言うんです。私たちが語っている福音のメッセージが真実ではないということ、そのことになるって言うんです。もしキリストの復活がないとしたら。二つ目に彼が言うことは、我々が信じているその信仰の確実さ、その確かさ、それを否定してしまうって。もしイエス様が蘇ってこなかったとしたら、もしイエス様が蘇ってこなかったとしたら、私たちの神への愛に問題があるって言うんです。どういうことか説明しますね。まず福音の真実さに問題があるって。どういうことかっていうと、イエス様が蘇ってこなかったら、私たちは真実でないことを話してきたことになるわけです。ちょっと皆さん見ていただきたいな、14節にね。もし、そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになるってあります。この実質っていうのは、実を結ばないとか、虚しいとか、役に立たないとか、無駄なということです。何が宣教はとあります。つまり彼らが述べ伝えたメッセージの話です。彼らが何を語ったのか、もうすでに私たちが見てきたように、彼らは主イエスキリストが私たちの罪のために十字架で死なれたこと、そして死後3日後にその死から蘇ってきたこと、このメッセージを彼らは伝えたわけです。またパウロ自身、使徒の20章の21節にも、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したってあります。 日です。ですからこういうことです。パウロを含め信仰者たちはイエス・キリストが十字架で死なれたのはなぜ死なれたのか、その理由はなぜなのか、あなたは私の罪の身代わりであったということ、そしてイエス・キリストは約束通りその死後3日後によみがえってこられた。なぜならこの方は神であり救い主だって、そしてあなたたちはその神を信じることもなく、その救いを受け入れることもなく逆らい続けてきた。だから罪を悔い改めてこの方を受け入れなさい。いいですよ。こうして彼らはこの福音のメッセージを語ってきたんです。でパウロはじゃあ一体どこからこのメッセージをいただいたのかって。パウロはじゃあ誰かのメッセージを聞いてそれを受け入れして話せたのかって。いや、パウロ自身がそのことについて教えてくれるんです。ガラティア人の手紙、次のコリントの次ですけど、ガラティアの一章を開いてくださいます。ガラティア人の手紙の一章の11節のところから、そこにこう記されています。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。誰かから教えられたんじゃないって。じゃあどこから彼が得たのか、こう続きます。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。啓示とは何かって、啓示ってこういうことです。神が明らかにしようとされたからその真理を知ることになったということです、ね、神が私たちに明らかにしようとされなければその真理を我々は知ることがなかった。だから啓示っていうのは神が我々に明らかにしようとしたことを明らかにして分かるようにしてくださったんです。ということはパウロが言っていることはこういうことです。私が語っているこの福音のメッセージっていうのは誰かから聞いてそれを受け入れしてるんじゃなくて、神ご自身が直接的に私にそのことを教えてくださったということです。神がこの福音のメッセージの真理を私に明らかにしようとなさり、そしてそれを私に教えてくださった。こうして私はこの福音のメッセージを知ることになったんだとパウロは教えているんです。ですからパウロが言っていることは何かというと、私の語っているこの福音のメッセージは神からいただいたメッセージだということです。ですからその福音宣教のためにパウロは命がけでこのメッセージを語り続けていこうとしました。使徒の20章の24節のところには、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。まさに命がけでこの福音のメッセージをパウロは語り続けたわけです。なぜなら神が私に託してくださったメッセージだって。そのことを知っていたからパウロはこの福音のメッセージに何かを付け加えたり、この福音のメッセージから何かを取っていくようなことがあるならば、そういった人々に対して大変厳しい言葉を使って責めます。同じこのガラテヤ人の手紙の一章の八節のところから、しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものはご覧になります皆さん、呪われるものです。呪われるべきですと。私たちが前に言ったように、今ももう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきですって。大変厳しい言葉です。言いたいことは、そのようなことをする人たちというのは神に対して大変大きな罪を犯しているというんです。ですからパウロはこの福音のメッセージに命を懸けてました。この福音のメッセージを混ぜ戻しないで、この福音のメッセージの純潔を保ちながらこのメッセージを語り続けたんです。なぜならこれは神が私に託してくださったメッセージだって。そのパウロが言うんです。もしこのイエス・キリストの復活が事実でなければ、私が語ってきたこの福音、これは全く無益なものである。だって彼は語ったんです。 イエス・キリストは十字架で私たちの罪のために死に、3日後に蘇ってきた。でもその蘇りが事実でないとしたら、この福音は人を救うメッセージではないんです。だから全く虚しいものだって言うんです。二つ目にパウロが言ったことはね、もしイエス・キリストの復活が事実でないとしたら、我々の信仰そのものが虚しいって。だって偽りのメッセージに救いはありません。この 15章の14節のところに、あなた方の信仰も実質のないものになるのですと。宣教だけじゃない、信仰も実質のないものって書いてます。実質のない、つまり実を結ばない、虚しいもの、役に立たないものです。イエス様を信じた私たちは罪が許されたと確信しています。我々は今日死んでも永遠を共に神と過ごすんだということを信じています。日に日に私たちの肉体弱っていきますが、我々は死んでも生きるということを信じています。だからパウロは言うわけです。もしイエス・キリストの復活が事実でなければ、この福音に救いはありませんって。ただあなたたちはそれを信じているに過ぎないって。事実でないものをただ信じて、そして救われたと言って喜んでるに過ぎないって。さっきも見てきたように、パウロたちはどうやったら救われるんですか、どうやったら罪許していただけるんですか、その問いかけに対して明確に答えてました。覚えてます、皆さん、ピリピで。先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと問いかけた監視たちに対して、主イエスキリストを信じなさいと。そうすればあなたもあなたの家族も救われますって。あえてそれだけを言ったのは、それ以外のことをちゃんと監視たちは聞いてたからです。福音のメッセージを聞いてた。イエス様がなぜ十字架で死んだのか、そして彼が3日後に蘇ってきたこと、そして私たちは神に逆らってきた者として、その罪を認め、その罪を悔い改めて、神が備えてくださった完全な救いを心から感謝していただくことです。こうしてパウロは福音を語ってきた。そしてその福音を聞いた者たちも、それを信じたことによって、私は罪を許していただいた、救いに預かった、その確信を持ってた。ところがイエス様がもし蘇ってこなかったとするならば、福音そのものが違ったんです。十字架にかかって死んだイエス様は、そのまま今も墓の中にいる。それはこの方が救い主ではなかったということを証明するんです。この方がおっしゃっておられたような神ではなかったということを証明するんです。ですからパウロが言うことは、もし主イエスキリストが死から蘇ってこなかったとすれば、このイエス・キリストを信じることによって罪が許されるというこの福音は事実無根である。ここには救いはない。ただそんなふうに自分が思い込んでいたに過ぎない。そして三つ目にパウロが言うことは、もしイエス様の復活が事実でないとしたら、我々の信じている大切な重大な3つのことを否定することになるって。3つ目は何かというと、神への愛なんです。15節のところに、それどころ私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。つまり神様がなさらなかったことを神がなさったと言って偽りの証言をしたと言ってるわけです。どうして神様を愛する者がこのようなことを行えるんでしょう。神を愛する者たちというのは、神が仰せられたことを心から喜んで受け入れ、それを喜んで実行しようとする者たちです。神がお喜びになることを我々はしっかりと見極めて、そしてそれを実践していこうとする。なぜかというと、救いに預かった私たち、 神を愛する者たちっていうのは神を喜ばせたい、神だけを喜ばせたいと願って生きているからです。神が喜んでくださることが私にとって最大の喜びである。そのことをただ口にするだけじゃない、実際にそのように生きている人の話です。ですから神様が忌み嫌われること、罪を犯しながら神を愛しているともし言うんであれば、その人物は最大の偽善者です。パウロが言うんです。我々は神を愛しているって。もしイエス様が蘇らなかったとしたら、我々は神に対して嘘をついたことになるって。ということは、私たちが神を愛すると言いながら実は神を愛していないということが明らかになるって。クリスチャンというのは神様からこの救いのメッセージを託された者たちです。だからその福音のメッセージを正確に語ろうとするわけです。我々はこの福音のメッセージを語るだけじゃない、それをまず自分自身が受け入れて救いに預かった者たちです。そして私たちは神を愛する者として生まれ変わった。私たちが語るメッセージも、我々が信じるその信仰も、そして私たちが愛する方も、この方は私の身代わりとなって十字架で死に、そして3日後に約束通りに死から蘇ってきた方です。そして今も生きていらっしゃる誠の神です。それを我々が否定するならば、我々のその信仰のそのものが否定されるんです。ですからパウロはこうして思い出しなさいって、一体私たちが何を信じたのか。確かにこの時代と今の私たちと違うところはどこかっていうとね、皆さんね、ちょっとこの15章の中で4節のところで、聖書に従ってイエス・キリストが3日後に蘇ったことがあります。またケパに現れた、ケパつまりペテロに現れた、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に尽き足らず生まれた者と同様な私にも現れてくださった。実際にイエス・キリストの十字架を見た者たちがその当時はいたわけです。しかもここの御言葉が教えるように、イエス・キリストがその死から完全と蘇ってきた、その蘇りの主を見た者たちがいるわけです。彼らはこのパウロのメッセージを否定するどころか、パウロのメッセージをサポートするんです。なぜなら彼らは実際にイエス・キリストを見たからです。そのことを今一度思い起こさせて、そしてこのイエス・キリストの福音が、復活がどれほど大切なのかをこの読者たちに教えたわけです。そして今の私たちにとっても大切です。もし、いいです、もしイエス・キリストの復活が事実でないとしたら、私たちクリスチャンというのはこの地上にいて最も哀れな存在だって、そのようにパウロは言うわけです。そのことが16節から19節に書かれています。最も哀れな人生を生きている者たちだって、ね、もし死者が蘇らないならキリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですって。なぜ哀れな人生を過ごしているか、そのように言えるかというと、最初にパウロが言うのは、なぜなら罪の許しがないのに罪が許されたとあなたたちはただ思い込んで生きているからって。あなた方の信仰は虚しいって書いてます。空虚なものだということです。無益なものだって、無意味なものだって。その後、今もなお自分の罪の中にいる、つまりまだあなたの罪は許されていませんよって話です。許されてないのに許されたとただ思い込んでるに過ぎないって。哀れですよね。確かに、ただそれを信じてるに過ぎないって、何の根拠もなくって、哀れです。 ですからまずこうしてパウロは罪が許されてないのに許されたとあなたたちはただ勝手に思い込んでるって。二つ目に言うのは18節にありました。あなたたちは天国に行くと思ってるけどとんでもない、あなたたちが向かってるのは永遠の地獄であるって、滅んでしまったという言葉があります。この18節のところにキリストにあって眠った者たちはって、キリストにあって眠ってるということはキリストを信じてそして眠った、肉体的に死を迎えたということです。クリスチャンたちがこのように死のことを眠るというのは必ず眠りから覚める時が来るからです。それが復活なんです。そのようにクリスチャンたちは信じているわけです。ですから先に眠った私たちの愛する者たちは必ずその死から蘇ってくる日が来るって。でもパウロは言うわけです。もし死者の復活がないとしたら、イエス様が死から蘇ってこなかったとしたら、整理します。まずイエス様が死から蘇ってこなかったとしたら、それは何を意味するか、人間死んで終わりですよって、死んだ後蘇ることはない。だとすれば蘇るんだということを信じた人たちは蘇ることなく今どこにいるかって、蘇りを待ってるんじゃないんです。永遠の滅びに至ったって言うんです。それがパウロがここで言うんです。彼らはただ眠って復活の日を待ってるんじゃない、彼らはもうすでに滅んでしまった。滅ぶっていうのは破壊とか破滅を含む言葉です。マタイの10章の28節のところでイエス様は体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません、そんなものより魂も体もともにゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。滅ぼすという言葉ここでも使われています。ですからパウロが言いたかったことは何かって、もしキリストの復活がないとしたら、私たちは天国に行くと思ってるけれども残念ながら永遠の滅びに向かってんだと。そしてもう一つ挙げてます。19節のところに、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですって。一番哀れなものって、一番惨めな存在だって言ってるんです。なぜかっていうと、ただ希望を持って生きているだけだから。蘇るという希望がただの希望で、それは現実ではなかった。蘇ることを信じていたけども、その蘇りがなかったとしたらすごく惨めだって、真実だと思ってたのにそうじゃなかったって。だって多くのクリスチャンたちは大変な迫害を経験してきてるからです。いいです、この21世紀の今日でも、この2019年でもこういう統計があります。それは何かっていうと、いいです、クリスチャンの世界中で今この現実に、今この現在、1日に11人が殺されているんです。もちろんいろんな凶悪があることは分かっています。データとして今あるのは毎日11名のクリスチャンが世界中で殺されているんです。なぜ彼らは信仰のために命を捨てるんです？否定すれば自由になるわけでしょ、死から逃れることはできるわけでしょ。でも彼らは死を選択してるんです。なぜかって、イエス・キリストは蘇ったからですよ。確かにイエス・キリストはその死から蘇ってくださった。だからどんな迫害を経験しようと、どんな孤独を経験しようと、どんな涙を流そうと、彼らは確信を持ってたんです。イエス・キリストは死から蘇った神であり救い主である。それが彼らの確信だった。今でも北朝鮮でもアフガニスタンでもソマリアでもリビアでもパキスタンでもスーダンでもいろんなところでクリスチャンたちがその信仰ゆえに命を落としています。もしイエス・キリストの復活がなければ彼らは最も惨めな存在だ。嘘のために自分の命をかけたんです。その話をした後パウロはこう言うんです。20節ご覧くださいます。 しかしって、しかしって、今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられましたって。初音という言葉を使っています。ある人にとっては大変聞き慣れない言葉でしょう。実は旧約聖書の中にこの初音についての教えがあるんです。レビ記の23の10ですけども、ちょっと皆さん聞いててください。イスラエル人に告げて言えって言うんです。私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を刈り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくるって。つまりこういうことです。農夫たちがその収穫を迎えたときにどうするかっていうと、まずその収穫の中から一部を取って祭司のところに持ってくるんです。そしてそれを神への捧げ物として彼らは捧げるわけです。これが初穂だったわけです、ね、でそれは神への捧げ物だったんです。でこの初穂が意味したことは何かっていうと、この初穂の後には収穫が続くということです。わかります？収穫をする前にまず一部を取って神のところに持ってくるわけです。これが終わって神が祝福されたら、あとその後に彼らは出て行って借り入れをするわけです、ね、あえてパウルはこの言葉をここで使うわけです。ご覧いただくと、今やキリストは眠った者の初音として死者の中から蘇られました。お気づきになります？主イエスキリストはちょうど初音が神に捧げられたように、そして初音はその後に借り入れが収穫が続くことを意味したように、イエス・キリストが死から蘇ったことによってその後に同じようにこの死から蘇ってくる者たちが起こってくること、そのことを意味したんです。それはあなたであり私なんです。それが神ご自身が私たちに約束してくださったことです。私たちはただ罪を許していただいただけじゃない、我々は肉体の死を経験するかもしれない、でもそれで終わるんじゃなくて、私たちはその死から蘇ってこの私たちを愛してくださり我々に救いをくださった神と永遠を過ごすんです。イエス・キリストの復活というのはまさに眠った者たちの初音としてその死から蘇ることによって、いいですか皆さんと、私を信じるあなたは私が死から蘇ってきたと同じように死から蘇り、そしてあなたは私と共に永遠を過ごすんだ、そのことを証明したんです。このイエス・キリストの死からの蘇り、今約2000年経っても世界中でそのキリストの復活をこうして祝うんです。このイエス・キリストの復活は次のことを証明するんです。あなたも私もイエス・キリストの十字架と復活を語ってきました。あなたの福音は間違っていなかったことが証明されたんです。あなたも私もイエス・キリストの十字架と復活を信じてきました。あなたの信仰は間違っていなかったことがこの復活によって証明されたんです。そして主イエス・キリストのよみがえりを語ったあなたの証言は間違ってなかった。イエス様が十字架で死によみがえられた、そう語ってきたあなたの証言は間違ってなかった。なぜならそれは事実であり、神を愛するあなたはその神が成し得たその救いの御業を曲げることなくその通り語ってきたから。主イエス・キリストは確かにその死から完全と蘇ってこられた。このイエス・キリストだけが我々人間に罪の許しを与えてくださるんです。だってお気づきになったように彼は宗教家じゃなかったからです。キリスト教を開いたんじゃないんです。彼はあなたの身代わりとなって十字架にかかってくださり、あなたのすべての罪をその身に負って、罪のないお方があなたが受けるべき裁きを代わりに受けてくださり、ご自分の命という犠牲をもってあなたに罪の許しを備えてくださった。彼は教祖じゃないです。彼は救世主です。あなたを作った神があなたを救うために来てくださり、 そして救いを完成してくださった。そのすべてのことを証明したのがこのイエス・キリストの死よりの復活です。パウロはこんなことを使徒のローマ人の手紙の中で教えます。ちょっと読みしますね。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。お聞きになりました？死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリスト。ローマ書の1章の4節です。キリストの復活はイエス様が誰であるかを明らかにしたんです。イエス様が地上にいらっしゃったときに、何度も何度もイエス・キリストはご自分が神であり救い主であるということをお話になられました。でもユダヤ教の教師たちはそれを信じたくなかった。そこで彼らが常に言ったことは何かというと、じゃあ印を見せてください、印を見せてほしい、つまり奇跡をしてください、行ってください、そしたら信じる。イエス様はでも彼らの前で奇跡を行わなかった。なぜかというと、彼らは信じたいと思ってたんじゃない、イエスを試してそう言ったに過ぎなかった。彼らの心は固くなで閉ざされていた。そんな人々にどんな奇跡を行ったって、彼らの心が開かないことを知っていました。そこでそのような質問を続ける彼らに対してイエス様がおっしゃったのはこういうことなんです。悪い観難の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印を与えられていません。預言者ヨナの印の他には印は与えられていない。何の話をしたんでしょう。このことはマタイの12章の39節にも、またマタイの16章の4節にも、そしてルカの11の29にも出てきます。イエス様がおっしゃったのはこういうことなんです。あなたたちは印を求める、私はその要望に応えていつも印を与えるわけじゃない、ただ一つだけ印を与えようって。その印っていうのはヨナの印だって。覚えてます、預言者ヨナの話。神はヨナをニネベに使わそうとしたわけでしょ、ニネベっていう町にね。ところがヨナは行きたくなかった。あれは自分の憎む町だ、憎む人々が住んでるところだ。ですから彼は別の船に乗ってタルシシに向かおうとするわけでしょ。その時何が起こりました。大変な嵐が起こって、そして船乗りたちはみんな恐れたんです。それほど彼らが経験したことのない大変な嵐でした。ヨナはでもそこで眠ってたって。なぜかというと、ヨナは何が原因でこのことが起こってるか知ってたからです。そこで彼が言ったのは、私を海に投げ込んでごらんなさいって。彼らは恐る恐るヨナを海の中に投げ込みました。そうすると海が凪になったって。その時に神が何をされました。大きな魚を持ってヨナはその魚に飲み込まれてしまいます。その3日間腹の中にいた時に彼は罪を悔い改めるんです。そしてその時に神は彼をニネベへと送ります。この印だって言うんです。イエス・キリストは十字架にかかった後何日間墓の中にいました。3日ですよ。そしてその墓から完全と肉体を持ってよみがえってきた。イエス様はこうして、このよみがえりこそが私が誰であるかを証明する印だって。私たちはこの歴史上の事実を御言葉を通して知っているわけです。もっと言えば、このイエス・キリストの復活によって世界が変わったんです。どんなふうに。クリスチャンたちが喜んで命を捨て始めたんです。なぜなら彼らはイエス・キリストの教えに沿って、私たちは死んでも生きるんだという信仰を持って生きたからです。なぜならイエス・キリストは死なれていたのが完全と蘇ってこられた、私たちも同じになるんだと、その主の約束を信じたんです。イエス様は確かに私たちに素晴らしい印を示してくださった、奇跡の御業を成してくださった、復 活という出来事をもって私たちにイエスが誰であるかを明らかにしてくださった。弟子たちはこのイエス・キリストを語りました。そしてその務めを私たちにも与えられています。私たちもこの福音を語るんです。イエスは私たちの罪の身代わりとなり十字架で死に、そして蘇ってくださった。それをただ信じるだけじゃない、私たちはそのメッセージを語り続けていくわけです。弟子たちはイエス様から全世界出て行って、すべての作られた者たちに福音を述べ伝えなさいと、そのようにマルコの福音書の中で命令を受けます。そしてそれを聞いた弟子たちはどうしたかって、彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働かれたって、ね、信仰者の皆さん、私たちはこのイエス・キリストがしっかり蘇ってきた、この復活イースターを記念して今日集まりました。でも記念して集まることがこの集まりの目的ではなかったんです。私たちがこの日にこの場に集まってきたのは、我々は私の神はどんな神なのかを今一度覚えることです。この方は生きていらっしゃるんです。死から完全と蘇って、そして私たちに救いを備えてくださり、救ってくださり、生かしてくださり、そして我々を使ってくださる誠の神です。この神によって備えられた救いを語るんです。もしその決心がないままこの場を我々は去ったとしたら、ただ私たちはこの日を迎えたに過ぎない。一人一人自分の心に尋ねてみてください。私はこのイエス・キリストのこの救いを喜んでいるか、イエス様が備えてくださった救いを感謝しているか、このイエス様のすべてを私は誇りとしているかです。そんな信仰者として神が私たちを御元に呼んでくださる時まで、この方に従い続けていくこと、それは私たちがどうしてもしなきゃいけないことじゃなくて、我々にとっての特権でしょう。こんな素晴らしい神様に仕えることが許されたんです。その人生をしっかりと走り切っていきましょう。イエス様は死からよみがえり、今も生きていらっしゃる。この方に仕えることができるんです。父なる神様、どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人をあなたが祝してくださるように、どうかそれぞれの信仰を強めてくださって、あなたを愛する者として、あなたを喜ぶ者として、あなたを誇る者として、一人一人が歩んでいけるように、どうかそれぞれの信仰を助け強めてください。あなたの御言葉を心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。